今日も聖書の良い知らせ福音ということで、聖書から覚えてみたいと思います。今日は聖書に書いてありますこのイエスという方が今も生きていますということで覚えてみたいと思います。一般の普通の方からしますとイエスっていうのはもう2000年前の人で生きているといったらそんなバカなあったですねいう話になると思います。そればかりではなくてこのイエスという方が今も生きていてそしてまた来ますということを聖書を通して教えています。ちょっとびっくりするようなことがとんでもないことが聖書にはたくさん書いてあって、そんなバカなですね言われるかもしれませんがこれが真実本当のことをこの私たちに語っているということを少し覚えていただけたらと思います。それで最初に聖書のルカの福音書の22から少し読んでみたいと思います。新約聖書の173ページこの聖書の後ろの方の173ページの上の方に22と小さく書いてあるところから少し読みます。仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたがイエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。ここはこのイエス・キリストの十字架の3日後になりますけれどもその弟子の女の人たちがイエス様の死体が納められたはずの墓に行ってみますとなんとその大きな石が取り除けられてあって中には死体がなかったということで、びっくりしていたのですけれどもでそのことをこの、第三者といいましょうか別 の、 男の弟子たちが聞いてですねそしてそういうことを聞いたんだけれどというような話をしているわけですね。で、22節で仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。何っていうことですね。彼女たちは朝早く墓に行きましたがイエス様の体が見当たらないんだということで戻ってきたっていう。さらにそこで、天使が御使いたちを見てイエス様が生きておられると言ったというんだということですね。で、24節でそれで仲間の何人かが墓に行ってみたところが本当だった。イエス様の体がなかったんだということですね。でこの2人の人がこれ話しているわけですけれどもでそういう話をして、いるわけですけれどもこれ誰に言ってるかと言いますとここで、ちょっと前の方で15節にそのことが書いてあるんです。実はそこを彼らが話していた相手はよみがえったイエスというこの方に向かって話していたんですね。知らなかったんですか、こんなに大事件なのにっていうわけで話していたんですね。で25節でそこでイエスは彼らに言われた。この2人はまさかその 自分たちが話しているのがこのイエス様ご自身だとはこの時点で分かんないんですね。で、ですね、話していますと、そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。3日目によみがえる。その旧約聖書でそうこの言われていたのではありませんか、というふうにここでいろいろ説明をしていくわけですね。で、このイエスという方がそんなことって普通ですね、人間は死んだらおしまいだ、誰も墓から出てきたものなんか癒しないですね。まあたとえ出てきたとしてもすぐまた死んじゃったはずですけれども、このイエスという方は完璧に死んだのですけれども、その死に打ち勝って3日目によみがえっただけでなく今も生きている。ですね、そんなことってね、普通のこと人、まあ、そういうこと知らない、聖書のことを聞いたことがない人から何話してるんだってね、とんでもないこと言ってるなということですけれども、それが事実であるということをこの聖書は私たちに示しているわけです。死んで終わりだったらもう絶望しかありません。しかし私たちに死はそこで終わりではない、死んで終わりではないんだ、その後続きがあるということを私たちに言っています。まあ続きがあることでいいことと悪いことがあるわけですけど、それはもう死んで終わりだと思っているこの多くの人、私もそのようなものでしたけれども、に対して死は絶望ではない、その後があるんですね。しかし聖書は私たちに2つのことを示します。それはこのいいこともありますが悪いこともあるんですね。そのどっちかを私たちは選ぶことになる。そのことをこの聖書は私たちに教えています。そしてこのキリストがよみがえった、死に勝ってよみがえった、そのことをこの4つの福音書が、このマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネという4人の記者がこのキリストの十字架とよみがえったところまで書きましたけれども、その後どうなったかということがこの後の福音書の後の使徒の働きというところで、書き記されていますので、そこを開いてみたいと思います。この後の使徒の働きの10章というところを最初に開きます。使徒の働きの10章の40節から読んでみますと、この聖書で255ページ新約聖書の方ですけれども、10章の40節で、神はこの方を3日目によみがえらせ現れさせてくださいました。ここで、神と書いてあるのはこの宇宙も作ってこの地球とその上に生きているさまざまな生物、そして人間、この私たちのまあすごいこの体を作った、ですからすごいこの私たちの体というのはすごいなということが分かります。その私たちを作って一人一人に命を与えてくださって生かしてくださっているこの神は、この方を3日目に、この方というのはイエスという方です、ね、3日目によみがえらせ現れさせてくださいました。 体を持ってよみがえったっていうことですね。お化けではありません。3日目に見える体を持って死なない体でよみがえらせたですね。そしてその41節で民全体にではなく神によって前もって選ばれた証人、それにふさわしい証人である私たちに現れたのです。私たちはイエスが死者の中からよみがえられた後一緒に食べたり飲んだりしました。ですから、まあ、先ほどのルカの福音書のその続きを開きますと、ここに何か食べるものがありますかって、なんかお化けのように思ってたので、その焼いた魚のようなものですか、差し出しますとパクパクパクとですね、それを目の前で食べて見せたんですね。ですからちゃんとお化けじゃなくて体だよ、体ちゃんとあるから、ですからこういうよみがえりであります。お化けのようなそのふわふわっとしたものじゃなくて、ちゃんと体を持ってその続きがありますということで、でここでも一緒に食べたり飲んだりしました。ですから目の前で見たということですね。完璧に死んだのですが、死に打ち勝ってよみがえった体をちゃんと持っていらっしゃる。まあ、このあと42節ですと、そしてイエスはご自分が生きているものと死んだものの裁き主として神が定めた方であることを人々に述べ伝え、証しをするように私たちに命じられました。ここで裁き主と書いてあります。このイエスという方は、今このイエスという方を信じる者にとっては救い主となりますが、信じない者にとっては裁き主となります。この聖書のこの後の方に書いてありますけれども、まあ、開かなくてもいいんですけれども、第二テサロニケというところにはですね、このやがてこの神を知らないとか神を認めない、そんな無礼な者たちを裁くためにこの地上にもおいでになります、そんなことしていていつまでも神様がほったらかしにすることはないですっていうことですね。この私たちを生かしてくださっている、そしてこの聖書の一番最初に書いてある、初めに神が天と地を創造した、この私たちに命を与えて生かしてくださっている神様を認めないなんてとんでもないことだっていうことですね。裁きます。でその裁き主でもあります。今生きていらっしゃって、その神様の前に神この神を信じなかった、認めなかった、知らないなんて言っていた、そういう罪の中にあるものが、この私たちの救いのために死んでよみがえったこのイエスという方を信じるならば救い主であります。まあ、私もその世の中に生きていたものであります。ですから当然裁かれて当たり前です。しかしこの私たちの身代わりとなってくださるために、あの十字架で身代わりとなってくださったこの方、イエスという方を信じれば救われますが、信じなかったなら当然裁かれます。ここで裁き主と、神が定めたということですね。そのイエスという方が今も生きていらっしゃるということ、そしてこの同じ使徒の働きですけれども、9章少し前に戻りますが、このイエスという方に ちょっと前にこのサウロ、後に有名なこのパウロとなったこの人のことが書いてありますので、使徒の働き9章の3節というところで、ところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼の周りを照らした。彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。五節で、彼が主よ、あなたはどなたですかというと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。なんか突拍子もないことをこの聖書は、そういう話を書いてんなと思うかもしれません。しかし事実を書いてるっていうこと、これがまあ私たちの目から見たらとんでもないって思われるかもしれませんが、事実っていうのは変えようがないんですね。本当のことを書いてる。そして、これらを書いた人たちは多く十字架というか貼り付けにされて殺されたり、獣に引き裂かれて死んだり、それでも彼らはこのことを、真実を伝えたわけです。ですから中途半端な思いでこんなこと書けないですね。本当のことを彼らは伝えたわけで、実際にこのことを見た。だからそのことを普通の人が聞いたら、なんだそんなことって思われるかもしれない。命がけでこのことを書いたわけですね。本当のことを書きました。サウロという人はダマスコ、今もそのあるそのダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼の周りを照らした。生きているというこのイエスという方がにこのパウロ、後のパウロは出会った。私はキリスト、このイエスをこの目で見た、あったんだと、よみがえったキリスト、イエスを私は見た、あった、だからそのことを言ってるんだですね。このよみがえった後に私たちは一緒に食べました。あるいはこのパウロ、サウロは、私はその方に会ったんだ、だからイエスという方は今も生きている、この瞬間、私たちの生きているこの時にもこの方は生きていらっしゃる。だからそのことを彼らは命がけで伝えたわけです。今も生きていらっしゃるこのイエスという方を伝えました。そして同じ使徒の働き、もう少し前に戻りますと、一番最初の一章というところで、このイエスという方がこの地上から天に上げられた、その時のことが書いてあります。使徒の一章ですけれども、9節見ますと、こう言ってからイエスは使徒たちが見ている間に挙げられた。そして雲がイエスを包み、彼らの目には見えなくなった。この地上から挙げられたけれども同じままであります。そしてその、ちょっと違いが出てくるんですけれども、この地上を歩まれた時は、この4つの福音書で書かれてある普通の人、あるいはもっと田舎の大工みたいな姿でした。しかし今の姿は、先ほどパウロ、サウロと後のパウロという人が見た ものすごいこの輝きといいましょうか、まあ、到底目を開けてられないほどのすごい姿で今はいるということですね。ですから全然違います。そのイエスという方が今天に戻られたのですが、この11節見ますと、この御使いが天使がそしてこう言った、ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになります。また今生きています。ですからまた来ます。でもそのこの地上に来るときは大変恐ろしいことです。神を信じない、認めない、そんなこといつまでも続くわけがありません。裁きのため来られるので、その時は大変恐ろしい時です。で12節では、そこで使徒たちはオリーブという山からエルサレムに帰ったと書いてあります。でこのオリーブという山からこのイエスという方が天に戻られた。しかしまた同じようにということです。でこのことが予言ということで、これからのことについてですが、旧約聖書のゼカリア書、旧約聖書のちょっと真ん中よりは後の方ですけど、1626ページのゼカリア14-4ということで、これから後私たちが今いるこの後の時について書いてあります。14-4、その日主、このイエスという方の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。先ほどこのオリーブ山から、天に戻られた、ということでしたが、また同じようにオリーブ山にこのその方が天からおいでになって、そしてその足がオリーブ山の上に立つ、また同じようにおいでになる、行かれたところから、戻られたところからまた同じところに来ます。そしてオリーブ山はその真ん中で二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ、残りの半分は南へ移る。大きな地震とともに裂けるということですね。その足がオリーブ山に着いた時に、大変恐ろしい時ですね。まあこの前にもうすでにクリスチャンたち、イエス・キリストを信じた者たちは天に引き上げられているはずであります。しかし信じない者たちに対して裁きをなさる。そしてこの聖書を通して神様の特別な民として選ばれているこのイスラエルを救うためにこの地上においでになる。大変な時ですね。こういうすごいことが起こりますというこの予言が聖書ではっきり私たちに示されています。ですから今私たちはこの神というかと認めるか認めないか、この大きな岐路に立っているわけです。そしてこの神という方の前に私たちは皆罪を犯してしまいました。ですから当然神の裁きによって聖書で滅びる、永遠に恐ろしいところに行かなければなりません。しかし本当は私たちは自分でやったのですから、自分でそれを受けるのは当たり前ですが、その恐ろしい裁きから 救ってくださるため、神はこのイエスという方を使わせてくださいました。まあ真理とは何かとですね、いうことをよく言われますけれども、真理とはこの宇宙も作った神がいらっしゃる、そしてその神という方が当然裁かれて滅んで当然なこの私たちを救うためにご自分の一人子である神の御子である方を使わせてくださって、あの十字架で身代わりの死を止めてくださった、そして三日目によみがえってくださった、この方を信じるだけで救われる道を用意してくださった、このことがまさに真理で、これを良い知らせ福音クリスチャンたちは伝えています。こういうイエスという方が今も生きていらっしゃって、誰でもこの方を信じるだけで救われる道を用意してくださいました。今度また新約聖書に戻りますけれども、使徒の働き17章というところで、キリストの復活とこのキリストイエスという方についてここで書かれてあります。新約聖書の271ページ、先ほどの使徒の働きの今度後ろの方になりますが、17章の30と31を読んでみます。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたか。無知とですね、神様なんか知らない、ね、この宇宙も作った、だからよくできてるんですね、すごいんです、そのそういうすごいものを作った神がいらっしゃる、ところがそのことを知らない、この聖書の一番最初に書いてあることを知らない、認めてない、初めに神が天と地を創造した、そのことを知らない、認めていない、まあもう論外だということですね、裁かれて当たり前だということです。その方を認めない、無知だと書いてあります。その無知の時代を見過ごしておられましたが、今はこの瞬間はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。そんなことを続けたらダメだっていうわけですね。この聖書が言っているこの神を認めて、そしてそういう悪いことをやめなさいっていうことですね、悔い改めを命じておられます。方向転換、今までそういうことを言ってたり考えてたりした、それをまるっきり切り替えます。で31節で、なぜならこの神ですね、神は日を定めて、ある特定の日、それを定めました。そしてお立てになった一人の方、ある一人の特定の方をお立てになりました。その方によって義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。そんなことをしていてただで済むわけがない、裁きます、ね、いいよいいよなんてそんなことはないっていうことですね。必ず悪いことしてたら裁きます。で、神はこの方を死者の中からよみがえらせて、その確証を全ての人にお与えになったのです。その確たる証拠は何かというのは、キリスト、このイエスという方の復活であるということですね。この方がよみがえった以上、もう神の裁きは確実なものとなった。ですから悔い改めてキリストを、このイエスを信じなさいということが、この今私たちに、神が私たちに言っておられることです。そうしないならば裁かれます。しかし神、この神が願われることは 私たちが裁かれることではなくて、このイエスを信じて救われることです。これを願っておられるので、なんでですね、この私たちのためにご自分の御子をあの十字架に向かわせる、そんなことをしたんでしょうか。しなくてもいいんです。私たちが悪いんですから、自分で自分のその責任を負うのは当たり前です。神がなんでそんなことをしたんですか。そのことが聖書で私たちに教えられています。なぜなら神、私たちをお作りになって生かしてくださっている方の本質は愛です。普通そんなことしませんね。しかし神という方、私たちを作ってくださった方は、生かしてくださっている方は愛という方なので、その私たちを救うために、実に自分のご自分の最も大切なこのかけがえのない方を、この神様に対してこんな失礼な私たちのために、私たちが救われるために使わせてくださった。それさえ拒むならもう裁き以外にはないということですね。そこまでしてくださってる、そこまで神という方はこの宇宙も作って私たちに命を与えてくださっている方は、そういう方です。そういう方に私たち一人一人は作られて生かされているんです。なんて素晴らしいことじゃないでしょうか。だからぜひこのイエスという方を信じていただきたい。そのためクリスチャンたちは今日も世界中でこのイエスという方、今も生きています。誰でもこの方を信じるだけで神の救いに預かることができますと、世界中で命がけて伝えているわけです。神が私たち一人一人のために命を捨ててくださったように、クリスチャンたちが命がけて今このことを伝えています。このイエスという方について、今日イエスという方は体を持って永遠に腐らない栄光の体を持って今も生きてらっしゃる。そしてこのイエスという方を信じた者には、特別にその腐らない永遠の体をこの後与えるため来てくださいます。そのことを少し覚えさせていただきました。今日は以上です。